文化院がお送りする
何でもかんでも
やろぶん、
あにわせよ。
今回で第107回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソンユジュンです。
9月も終わりが近づいてきて、季節は秋という感じになってきました。韓国では秋といえば日本のお盆と似ているチュソクがありますよね。
はい、陰暦で数えるお正月、そして韓国を代表する祝日として正月と同様、3日4日間ぐらい休みになりますね。
そうなんですね。番組でも以前チュソクについて取り上げたことがありますけれども、その時聞けなかったリスナーの方々のために改めてチュソクについてお話ししていただこうと思います。
すごい、今日は皆さんまだやるのっていうことだけど、でも知らないためのね、リスナーのためにちょっと今日は詳しくいきましょう。
はい、ではまずすごく基本的な質問になりますけれども、チュソクというのはどういう意味が込められた祝日なんですか？
はい、チュソクは、毎年の陰暦の8月15日にあたる節句で、秋の真っ只中という意味があります。秋にたくさんの穀物とか、あと果物が収穫できたことにご先祖様へ感謝しながら過ごす日がチュソになっていますね。
その呼び名がチュソなんですけれども、それは何か理由があるんですか？
そして漢字で書いて秋、そして夕方の夕と書いて、これを音読みしたのがチュソとなりますが、これには秋の月の光が一番美しい日だということで、日本の中秋の名月プラスお盆のような日ですね。
だから陰暦の8月15日はちなみに満月の日ですからね。
はい、
月が美しい日ですね。はい、なるほど。チュソクはいつの時代から行われてきてるものなんですか？
はい、いろいろな説があるんですが、三国時代にはすでに新羅、新羅という国の中で定着していたというふうに伝えられていますね。
あ、そうなんですね。
はい、
新羅の人々はどのようにチュソクを過ごされてたんでしょう？
その三国時代というと、約668年ですから、今からもう1500年前ぐらいの時代なんですが、陰暦で7月の16日から女性たちが集まって仕事をして、それで8月15日、約1ヶ月後ですね。
はい、
その時にその成果を王様が評価して、賞を与えながらみんなで飲みながら踊りと歌を楽しんでいたのがチュソのその由来というふうに言われています。
その7月16日からおよそ1ヶ月間、女性たちが仕事をして、で、王様からこうご褒美もらうみたいな、そんな感じだったんですね。
そうですね。はい、
その女性たちの仕事っていうのは、
主に蚕で絹とかで使って、服を使って作ってたんですよね。
あ、そうなんですね。
はい、そして高麗時代、そして朝鮮時代を経て、このチュソがより多様な過ごし方へと進み、今の韓国を代表するその祝祭日として発展していったんですね。
祭りみたいなもんかもしれないですね。
そうですね。
そうなんですね。先ほどチュソクは、陰暦で数えるということでしたが、今年のチュソクは何月何日になりますか？
今年のチュソクは9月30日で、その前後も休みになるんですけれども、9月29日から10月の1日まで、チュソクの期間になりますね。
あ、10月までかかるんですね。へ、韓国にいるときにニュースで見たことがあるんですけど、日本のお盆休みのように帰省する方々、もう家族で移動したりとか、そういう高速道路がものすごい渋滞とか、交通機関がものすごく混雑するっていうイメージがあるんですけれども、
高速道路が混んだりとか、本当に交通機関混むっていうのはチュソクの風物詩のようなものになっていますね。
風物詩みたいな、ということはチュソクには家族がみんな集まるっていうことになると思うんですけれども、集まってどのように過ごすんですか？
はい、チュソクの当日の朝に一番早くやることが法事ですね。韓国語でチャレと呼びます。
はい、
チャレって。で、このチャレのためにその、年収穫したものを使って料理を作って、ご先祖様に召し上がっていただくっていう意味があります。
はい、そしてその法事が終わると、みんなでお墓参りとかに行って、草刈りをしたりとか、またそのお墓の周りをきれいにしますね。 まあ、今はこのお墓参りはやっぱりその混雑しちゃいますので、主尊より前もって行くとか、やっぱりね、いろいろ、まあ、会社とかそういういろんなものがあって前もってやるっていうことも、まあ、そういう傾向が増えつつあるというふうに言われていますね。
ああ、そうなんですね、うん、はい、
だから主尊より 2,3 週間前からお墓参りに行く人が、うん、多いから、その道で中退になることもありそうです、
うんうん、じゃあもう主尊の前ぐらいからもう渋滞がそう始まるみたいな、
みんなの考えが一緒だから自分だけだと思ってる人が多いらしいんですけど、うん、でも一緒ですからね、
うん、そうなんですね。じゃあその主尊の少し前ぐらいから混んでくるっていう感じなんですね、はい。そして以前ですね、うん、陰暦の正月を紹介した時にユンノリというね、伝統遊びをするということをお伝えしたんですけれども、地族にもこうよく行われる伝統遊びみたいなものはあるんですか？
はい、カンガンスレがありますね。
カンガンスレ、
まあ、日本語で言うとカンガンスレだけど、本当はカンガンスレですね。
カンガンスレ、
スレって呼びますね。まあ、カンガンスレは、韓国の重要文化、無形文化財として指定されているもので、まあ、主尊は伝統遊びとして一番よく知られています。
どんなことするんですか？
そうですね、満月の下で女性たちが手をつないで円を作って踊ります。円形の形で、
はい、
まあ、踊りますけど、家族でするというよりも、まあ、町の女性たちが集まって大きい円をこう作って、こう、まあ、丸くね、それでこう描いて踊るんですね。
へえ、満月の下でということは夜にそうやって女性たちが集まって円を描いて踊る、
満月のように。
ああ、なるほどね。
はい、もう一番こう皆さんちょっともう見せたいんですけれども、ラジオだから見せないから、まあ、満月のようにこうちょっとこう移動しますね。こうやって右から移動しながらこう踊るんですよ。楽しく、
そういうことが行われるんですね、はい。またこうして家族が集まる場所に欠かせないのが美味しい料理なんですけれども、うん、はい、地族にはどういった料理を食べるんですか？
まあ、本当にごちそうたくさん並ぶんですが、うん、まあ、その中でやっぱり代表するものといえばソンピョンですね、うんうん。ソンピョンはそのもち米の中に栗とか、あと豆、ごまなどが入っている蒸し餅なんですね、うん。まあ、中に入るものはなるべくその秋に収穫されたものを入れるようにしています。
あ、もう想像しただけで美味しそうです、
はい、
そうですね。このソンピョンは家族みんな集まって作ることも多く、子供たちが作っていると、まあ、ソンピョンをきれいな形で作ることができると、将来ね、可愛い赤ちゃんに恵まれるよ、うん、と、まあ、大人たちがよく言うこともあります。
子供に、うん、子供がうまく作ったら、
作れば、
お前はもう将来可愛い赤ちゃんに恵まれるねっていう。
そうそう、一生懸命可愛く作るんですけど、まあ、男の子たちは適当に作ってますね。
お二人はうまくソンピョン作れましたか？
僕、小さい時あんま作ったことはなくてですね、うん、去年かな、うん、もう初めて一人で作ってまして、すごい好評はいただいたんですけれども。
好評、
はい。やっぱり見た目も綺麗ですし、ちょっと色も工夫して、赤を入れるために人参をミキサーでガーッとしてミキサー入れたり、ちょっと5色を、はい、僕は入れまして、そういう風に作
ってちょっと変わった人とか。
そうですね、
ケイタさん、今度期待してます
。わかりました。
すごいね、今度もう私も全然こう作り方よく分かんなくて、ただ形だけお母さんがこう作ってる、家族が多くなると親戚たちがたくさん来るので、とにかくお母さんが忙しいんですよね。
あ、そうですね、だから女性たちは、
まあ、本当に一生懸命お手伝いすればいいんですけど、大体30分お手伝いで疲れて、まあ、ソンピョンを持って逃げましたね。街にだからみんなと遊ぶために、まあ、そういうことを、私だけじゃないと思いますけど、
あと他に何か主尊に関する思い出深いエピソードとかがありますか？
やっぱり長男の家でそういうなんかこう法事というかチャレを過ごすので、うん、まあ、長男の家に家族兄弟がみんな集まるんですよね、
はい。
で、僕の父親は次男だったので、いつも長男の家に行くんですよ、うん。で、全員集まると、僕が小さい時17人ぐらいいるんですよね。すごい、はい、大家族だったんです、うん。だからやっぱり料理とかその量がすごいじゃないですか。
すごいことですよね。
だからその前の日とかに、うん、まあ、女性陣が集まって、前もって料理をするんですよね、はい。それで
眠る時間もないようなことを聞いたことがあるんですけど、うん、徹夜するとか、うん、
なので、まあ、早めに集まって、やっぱりちょっと体力も疲れちゃいますから、早めに集まり、はい、で本当に昔は2泊3日かけて作ってたんですよね、うん、2泊して
そうですね、本当にもう大量、ただまああのみんな待ってればいいんだけど、みんなつまみ食いするからそれがなくなるから、
う
ん、
また
作っても作っても、ね、
女性同士集まり1年に何回かないですから、ね、それでいろんな旦那さんの愚痴とか、
ね、おしゃべりしながらね
そういうのもあるんじゃないですかね。
確かに、
うん、まあでもそう考えても一大行事っていう感じはありますよね。今日はですね、韓国の秋の節句チュソクについてお話ししてみました。ただ家族が集まって楽しむというよりも、もうご先祖様や目上の人を敬う気持ちを大切にする日という感じがしましたね。それではここからソンのエンタメのコーナーです。今日は今話題の K-POP アーティストを紹介していただけるということですが、ソンさん、
はい、今日はね、10月からの日本ツアーを予定されている、今話題のバンド、シエンブルーを紹介したいと思います。
うん、はい、K-POP アーティストでバンドを組んでいるというグループはそう多くはないですよね。
そうですね、珍しいかもしれないですけれども、ね、まあ、韓国で珍しいわけなバンド昔いっぱいあったんですよ。まあ、その、アイドルグループがすごい、でダンスグループが出てきてバンドがすごい大変だったんですけれども、このシエンブルーのきっかけでしょうか、あと FTR のきっかけでしょうか、最近ブームなんですね。まあ、韓国はダンスとかバラードのグループが多いですから、まあ、そのためシエンブルーはメジャーデビューの前に2009年夏韓国よりバンド音楽としてね、日本で100回以上の路上ライブですよ、
うん、
100回路上ライブって難しいじゃないですか、
はい、
とか路上ライブとかライブハウスで、歌いながら、まあ、音楽の、まあ、武者修行ですかね、まあ、そういう意味で、こう頑張ってきたんですね。まあ、この時の経験からメンバーの4人が全員日本語を話せるのは魅力ですね。
すごいですね。まあね、K-POP アーティストたちは日本語話せる方々多いですけれども、うん、こうしてメジャーデビューをする前から路上ライブとかライブハウス、日本で音楽の勉強をしていたってことなんですね。
う
ん、
そうですね、まあ、やっぱり下積みがすごい重要ということですね。まあ、韓国でからいきなりこうバーンとこう番組出て上がってるグループとは、まあ一味違いますよね。
実力派ですね。
はい、まあ、しかも韓国ではなく日本で先に2009年8月にインディーズデビューをしましたよね。
韓国より先にってことですね。はい、はい、
まあ、日本路上、まあ、ライブやったからね、
はい、まあ、日本でも韓国でもそのメジャーデビューする前からこのバンドは有名でしたよね。
そうですね、はい、日本でも大人気だったドラマ、まあ、皆さんもよく知ってるイケメンですね、
はい、
でボーカルのヨンハが俳優デビューをしたんですけれども、まあ、シエンブルーが韓国内の知名度を上げるきっかけになったんですね。そうですね。そして翌年2010年1月に韓国でミニアルバムを発売して、まあ、メジャーデビューすることになるんですね。
どんどん人気が上がっていくんですね。バンドっていうことはメンバーそれぞれ担当があると思うんですけれども、孫さん紹介してもらっていいですか。
はい、まず一番人気のリーダー、
うん、
まあ、もちろんリーダー、まあ、俳優デビューもしたんで、ね、まあ、リーダーのヨンハが、まあ、ボーカル、あとギターですね、あとラップを担当しています。まあ、そしてジョンヒョンはギターとボーカル、あとミニョクが、ドラムですね。あと一番年下のジョンジンはベースとラップを担当しています。
うん、それぞれ腕を持ってるんでしょうね。日本でインディーズデビューしたこともありますので、もうすでにね、日本では人気が高いですよね。
そうですね、もうもうものすごいです。もう私が言う、
ね、そうなんですよね、
シエンブルーって言ったらもうすごいんで、
うん、
まあ本当に、いや、まあ、インディーズデビューから、まあ、メジャーデビューまでもうすごかったんですよ。
うん、
だから、まあ、メジャーデビューした時にまあ、リオンのレコード会社と契約しているんですけれども、まあ、本当にもう今は、まあ、そのレコード会社はCM と FTR の両方入ってるんですけれども、今その会社私は言わなくても皆さん分かってると思うんで、もう全部満席です。チケットが取れないですね。で、単独コンサートを2010年から リヨンでも、もう8回もう行ってみます、
はい、
もうこの10月からでも、まあ、今年の、ね、リヨンツアーが予定されているので楽しみですね。
いつどの地域から始まるんですか、コンサート。
10月2日の名古屋のリヨン、外資ホールでスタートして、うん、10月21日まで新潟、大阪、広島、静岡、あと埼玉順に全国ツアーを続けます、うん、ツアーだけではなくこの夏までファーストアルバムを発売を記念して日本でさまざまなイベントに参加し、まあ、ファンと交流していたので、うん、まあ、今回も全部満席に収まるじゃないですか、うん、チケット取れるんですかね。
日本でのコンサートツアー本当に盛り上がりそうですよね、うん、
本当に楽しみです、まあ、バンドがこういう韓国で珍しく頑張っていることも分かっているんですけれども、まあ、韓国 の, バンドの復活とか、うん、まあ、今までダンス歌だけ頑張っている子どもたちが、まあ、やっぱりアーティストは楽器をやって自分で歌を作って、うん、歌のお信念とかこうアーティスト的な、まあ、そういうことは忘れなくやってほしいですね。
はい、これからも期待が高まります。今日のおそんのエンタメは10月から日本で全国ツアーを予定しているバンド CN ブルーについて紹介してもらいました。これからも幅広く活躍する彼らに注目です。ここまでそんのエンタメのコーナーでした。それではここから韓国文化院のお知らせです。韓国文化院では日本の著名人がそれぞれの視点から見た韓国の姿を紹介する講演会を春から10回にわたって開催してきました。その最後の講演会が10月24日木曜日の夜19時に開催されます。最後の講演者は朝日新聞の記者である桜井泉さん。日本人の韓国朝鮮観、新聞の見た韓半島をテーマに韓国について語ります。本講演に参加を希望する方は韓国文化院のホームページからお申し込みください。今日もエンディングの時間になってまいりました。
はい、まあ、今日も中作の話をして、うん、中作ってやっぱり楽しい韓国のイベントですよ。もちろん、まあ、先祖に挨拶する、まあ、感謝の気持ちもあるんですけど、一番中作で楽しみというのは親戚が全部集まること、これが一番楽しみだったんですよね、うん、普段なかなかみんな忙しくて会えない、まあ、その時に中作でみんなと出会って、まあ、ちょうどこう韓国のマッチとか行っていろいろ火遊びもありましたよ。こう火を缶で入れてこう回しながら、そうするとすごい綺麗な火がこう回ってるんですよ。それとかいろいろ、まあ、韓国では、まあ、祭りっていう気持ちありました。子供の時はこれ祭りだなって今も言
う、ね、じゃ楽しい思い出なんですね。
そう、楽しい思い出です、祭りですね。
なんかそういったことが失われていかないといいのになっていう気持ちもちょっとありますね。
うん、そうですね。
はい、番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。